トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は魚津市の村椿明市長です。急速に進んだ円安の影響などでの物価高への住民に対する支援が各自治体でも始まっています。魚津市も9月補正予算で5つの独自事業を始めました。サイクルツーリズムなどをめぐっての最近の動きと合わせ、村椿市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は魚津市の村椿明市長です。最近の物価高対策で魚津市は市民に対する直接的な支援も打ち出しました。それから魚津市は飲食店が多い町とされていますが、コロナ禍で落ち込んだ需要喚起で今週から始まったイベントと合わせ、村椿市長です。
最近のですね、エネルギー、それから食料品など物価高騰に対するですね、支援で5つの市独自の事業を展開している。
そうですね、今回の物価高、本当に市民生活の、あらゆる面に影響して、いるものですから、今回9月補正ですけれど、5つの対策を、実施を考えました。はい、1つは、まず上水道の基本料金ですけれど、これを4ヶ月分減免をしようということがあります。それから2つ目ですけれども、これから冬に向かって寒くなるんですけれど、省エネ家電、この買い替えを応援しようということで補助制度を設けました。来年の2月までにご購入をいただく、例えばエアコンとか冷蔵庫、そして、給湯器、こういった家電製品に対して、一定額、応援をしようというものです。大津市内のお店で、買っていただくっていうことが条件なんですけれど、もう一つ大切なのは、買い替えに対する応援ということで、省エネにつながる一定の基準を満たす、そういったものに応援をしていこうという、そういった制度です。はい、3つ目ですけれど、大学生の生活応援ということになってますけれど、実際は地元を離れて大学生生活をするんですけれど、親御さん仕送り必要ですよね。具体的には大学生お一人につき1万円分のミラペイポイントを、申請をいただいて保護者の方にお送りする、こういった応援制度になります。
魚津市内にね、一人暮らしで住んでいる大学生に、
そうですそうです、魚津には、北陸職業能力開発大学校あるんですけれど、こちらの方で親元離れて魚津で頑張っている、こういった学生さんも、対象に応援をしていきます。
市外に住民登録をする高校生もという。
そうですね、高校生の方で市外の高校にスポーツとかあるいは文化活動、こういった面で進学される方もいらっしゃるんです。そういったご家庭も対象に応援をしていこうというものであります。
次にプレミアム付き商品券ですが、これを販売、
こちらの方も、実は9月に商工会議所さんがプレミアム商品券販売をしていただいたんですけれど、発売日の1日で売り切れちゃって、市民の方からもっとないのっていう声が多く寄せられました。でそこで今度は年末商戦に向けてっていう形になりますけれども、プレミアム商品券、1万2000円相当の商品券を1万円で2万セット、用意をして市民の生活を応援していこうというふうに考えています。
そして5つ目ですが、
はい、5つ目の方はこの物価高の中で燃料が高騰していて、トラックとか運送の業界が苦労していらっしゃるということなので、こういった方々の方にも応援をしていこうという取り組みであります。
次にですね、先月の放送で紹介したウォーズバルガイ、ウォーバル2022ですか、今週月曜日にスタートしました。
コロナ前にも、この、ウォーズ飲食店が、結構多いので、いろんな連携してお店を楽しんでもらおうという取り組みをしていましたけど、久しぶりですけれども、ウォーズのバルガイ、復活です。はい、
1ヶ月間の長期イベント、
はい、今回は密を避けるという意味でも期間を延ばして1ヶ月の間で十分余裕を持って楽しんでもらいたいという仕組みになっています。
形としては、1000円4枚綴りのチケットを購入して、市内全域の参加店舗で、これ利用できるんですね。
そうですね、ウォーズの飲食店というのは昔からある特色のある美味しいものを出すお店多いんで、ぜひ大勢の方に訪れてウォーズの美味しい食を楽しんでいただきたいと思います。
1枚でワンドリンク、ワンピンチョス、おつまみですね。
はい、ワンドリンクと、それぞれのお店の自慢のおつまみを楽しんでいただきたいと思います。
こちらは11月の23日まで、
はい、よろしくお願いします。
街歩きを楽しむ一つのきっかけになるかもしれませんね。
1枚1000円4枚綴りで4000円のチケットを購入し、この機会にまだ訪れたことがないお店を覗いてみるのもいいかもしれませんね。お得な前売りチケットの販売期間が延長されているようです。そして電鉄富山駅など8つの駅で往復乗車券がついたチケットも販売されています。参加しているお店などの情報と合わせ、詳しくは魚津市観光協会の専用ホームページでご確認ください。それから魚津商工会議所に託して年末に向けて発行するプレミアム付き商品券、魚得商品券、9月の発行では維新市で売り切れたそうですが、今回の発行は来月11月の下旬ということです。今後の情報にご注意ください。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長から皆さんへの1曲目は、
ウォーズの男性そして都会の女性、この組み合わせで婚活ジャーニーっていうイベントやったんだけど、一組でもいいので結婚につながってほしいなと、そういう願いを込めて吉田拓郎の結婚しようよ。
この曲を選んだ理由で村椿市長がおっしゃった婚活ジャーニーは、県外の女性を魚津市の男性との結婚や魚津市への移住につなげようというイベントです。今月8日と9日の2日間の日程で行われ、関東や関西から女性8人が参加しました。北陸自動車道下り線有沙海サービスエリアの恋人の聖地と呼ばれる場所で地元の男性と対面し、市内を巡って交流を深めたそうです。ぜひ一組でもいいので結婚につながってほしいという市長の願いは叶うのでしょうか。トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に私小山健一がお話を聞いています。次は市政施行70周年記念事業として魚津市で行われる日本風景街道大学蜃気楼の見える街魚津キャンパス、そしてそこでのテーマの一つにもなるかと思います、サイクルツーリズムに関連して魚津市でのサイクリングイベントなどについて村椿市長です。
明日いよいよ日本風景街道大学蜃気楼の見える街魚津キャンパス、
はい、いよいよ開催になります。風景街道ってあまり聞き慣れないと思うんですけれど、令和2年3月に魚津のこの海岸沿いのルートが、日本風景街道に登録をされました。どんなことをするかっていうと、道路沿いのいろんな資源があります、見どころとか名所、こういったところを活用して地域活性化をしていこうと、これが日本風景街道の趣旨なんです。ですから今回、全国からそういった活動をしていらっしゃる方々が集まっていただいて、魚津のこの蜃気楼ロードどう活用して活性化につなげていくか、これを話し合おうという取り組みです。
明日午後1時から新川文化ホール、
そうですね、まず明日28日金曜日の午後は新川文化ホールでパネルディスカッションがあります。 そして翌日29日はこちらの方はまあエクスカーションということで、事前に応募いただいた方が対象なんですけれど、新規労働道やあるいは田園サイクリングコースということで、まあ、魚津の里山、海走ってもらうと、こういった取り組みです。
明日の新居川文化ホールはまだ参加できる可能性が、
はい、できます。先着10名様程度であれば当日の参加も可能ということなので、ぜひご興味のある方はおいでください。はい、
サイクルツーリズムの、ね、時代に流れに沿った、ね、その観光を、ね、これからしていこうという。
そうですね、これからの時代は自然の中で自転車を漕いで楽しむ、まあ、こういった旅がいいと思います。
そのサイクリングですが、デジタルスタンプラリーですか、これ開催中なんですね。
はい、そうですね、2つのコース、海沿い その新キロロードのコース、もう1つが田園サイクリングコースということで、それぞれのコースの中に5箇所ずつだったかな、ポイントを設けてありまして、まあ、そこを通過していただくと、ポイントがゲットできる、まあ、こういったの仕組みになっています。
専用アプリ今どこプラスですが、これを入れればいいですね。
そうです、そうです、はい、専用アプリが必要ですので、それをダウンロードして楽しんでいただきたいと思います。
そこには、ね、割引クーポンもついてると。
あ、そうです、そうです、まあ、クーポンを取得していただいて、まあ、市内の、まあ、いろんなの飲食店とかお土産屋さんとか、まあ、そういったところで、活用いただくということを考えています。
ということはスタンプラリーだけではなくてですね、割引クーポンも使えるということですね。
はい、その通りです。はい、
デジタル割引クーポンだけでもね、サイクリング楽しめそうです。そして今月1日から e バイク、電動クロスバイクのレンタルが始まってるんですね。
はい、始まりました。全部で10台導入をしています。
2カ所の、ね、ステーションがある。
そうですね、愛の風の魚津駅の方と、もう1カ所は、海の駅でしたかね、2カ所の方でレンタルやってます。
1回の充電でね、100キロ以上走行できると聞いたんですよ。
そうです、この間駅前の観光案内所で、お話をしていたら、魚津の駅前で e バイクを借りた方が、はい、なんと魚津から、射水市の、まあ、新港まで行ってまた帰ってくるというふうにお聞きしました。すごいですよ ね、
そうですね、従来のレンタサイクルに加えて今度は、e バイクということですね。
そうです、はい、本当に多様な楽しみ方ができる、そういった環境づくり進めていますので、ぜひ魚津にお越しください。
ウォーズで e バイクを体験してみるのもいいですね。
1回の充電で100キロ以上走行できるのがポイントですね。 e バイクのレンタルは魚津駅前案内所と海の駅新紀郎の2カ所、来月11月30日までは利用料金が半額になるということです。魚津市はサイクリストに優しい街を目指し、サイクリングコースの整備や休憩ポイントに駐輪ラックを設置といったサイクリストに優しい環境整備などを進めてきました。市長のお話にあった11月30日まで行われるサイクリングスタンプラリーなど、今後のサイクリングをめぐる取り組みに期待です。トップインタビューいいね富山、ここで村椿市長からの2曲目です。
藤井風のグレイスお願いします。最近テレビなんかで CM で流れてくるんだけど、すごくなんか素敵な曲だなと思ってリクエストをします。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの。
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ。伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山、魚津市の村椿明市長に小山健一が聞いています。
この番組でも何回か紹介していますが、里山再生に取り組むグループ小菅沼ヤギの森のですね、秋の活動にこれ注目ですね。
そうですね、小菅沼のヤギの森、素晴らしい活動なんですけれど、もともとは、耕作放棄地の、棚田とか畑を、ヤギの力を借りて、はい、ヤギに草を食べてもらって、でまたしっかりと、農作物作ったり活用できるようにしよう、こういった取り組みをしてらっしゃる、そういった地域ですね。
その人たちが里山再生に取り組んだ。
そうです、はい、
早速今週末にはイベントが。
そうです、はい、10月29日土曜日になりますけれども、緑の学び屋と題した里山体験会があります。とても楽しそうですよ。里山の散策をはじめ、竹を使った工作体験や それから美味しいこうピザ作りなんかもあります、もちろんヤギとの触れ合いなどもあるってことで、とてもあの楽しいイベントですよね。
そして来月には、
はい、11月の13日になりますけれど、ヤギの森収穫祭があります。あの4月から育てていらっしゃったコキア、こうあのこの時期になるとあのこうオレンジ色といいますか、赤くこうね実ったといいますかね、ホーキングサ、そういったあのホーキングサを使ったホーキ作りとか、あるいはあの、新米なんかを使った、トンブリ丼、あのいろんなあの美味しいあのイベントも あります。ぜひあの秋の実りを皆さんで味わっていただきたいなと思います。
いつかの市長のようにね、自転車サイフィングでね、
はい、自転車でも行けるんだけど大変だよ、すごい登り登りですけど、はい、はい、
そうですか、はい、はい、ぜひねヤギの森に期待したいですよね。
はい、ぜひ大勢の皆さんのお越しをお待ちしてます。
ヤギの森もですね、魚津の関係人口をね増やすことに貢献してますね。
トップインタビュー、いいね富山。今日は魚津市の村椿明市長にお話を伺ってきました。明日から始まる日本風景街道大学蜃気楼の見える町魚津キャンパス、そのパネルディスカッションなどでは、日本風景街道に登録されている魚津の蜃気楼ロードについて、どのように観光振興につなげ地域活性化に結びつけるか、特に最近関心が高まっているサイクルツーリズムの観点でも議論されるものとみられます。サイクリストに優しい街魚津をさらに進めるためにも、その成果に期待したいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週11月3日木曜日は氷見市の林正幸市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。